というわけでね、ついさっきまであの乳首の話をしてましたどんな竜輪が好きだって話をしてましたけどね
そんな話を今度のポッドキャストフェスです、
フェスでやるかなってやるんですよねつまり、ということでね、1周年でございます。とりあえず、
はい、
今放送配信されてる時間 タイミングでね、
はいはいはい、
9月14日のはずなんで、はい、1周年でございます、
うん、1周年、誕生日おめでとう、まあ、
そんなことどうでもいいですよ
、はい、
僕の誕生日なんです。
誕生日ですね。
誕生日なんですよ。
おめでとう。
いや、もっとちゃんとだってさ、うん、普通だったら今ハッピーバースデーが今普通やってんだよ今絶対ねえなと思ってるからもうそのままやってっけどないだろ、ないんだろ
そうね今日はね、
うん、
そうね、ついてから何かを買おうかなって思って
思いはしたのね。
何、ちょっとあの無印良品に行ってぐるっとはしたの、
うん、
ぐるっとはしたんやけど面白いもんが特になかっただ
って面白いもんじゃなくてもいいよ。
色はついる
いる、あんたちょっと飲んどるやん3分の1は飲んどるよ。
もうガビガビ飲んでるけど、
そんなことどうでもいいんです。
はい、
もっとちゃんと報告しとかなくちゃいけないことがありましてね。
はい、報告、はい、
彼女ができました。
おお、
七咲って言うんですけどっていうボケを19歳の時自分のポッドキャストでやってたななんて覚えた記憶です。
はい、
それから10年、
それから10年
まだポッドキャストやってます
子さんも子さんよね
20代最後の年です、うん、まだ独り身です。助けてください。ラジオ身体特急。あ大丈夫かな。
うん、大丈夫。
はい、ということで、こんばんは、戸川浩介でございます。
ショートステップ大です。
はい、今頃9月14日ですね。
はい、
僕は多分29歳になって
29歳、最後の
最後の年です。
ああ
、
もうすぐよ。
すぐねすぐでしょうねきっとね
だってもう気づいたら31やったもん
そもそもあの彼女ができました七咲って言いますっていうボケを全く意味が分かってない、うん、
分かってない、全然分かってない、
まあ、
一旦スルーしとこうと思って後の解説待とうと思ってスンとして、
まあ、当時、流行ってはいたあの美少女ゲームですよ
何俺ラブプラスとか全然やったことないから。
そう、その一個前みたいな、キミキスってやつ。
ああ、キミキスね、うん、あのアニメはちょっと見てた。
そうそう、ああいうのさ、やっぱかっこつけるわけじゃないよ、
はい、
やるんだけど本当にのめり込めねえんだよ。
あ、
基本的にケラケラ笑いながらやってっから、
はいはいはい、
あのラブプラスもやったけど、
うん、
ね、ずいぶん前に話したあの山本ってやつが、
うん、
ラブプラスと DS を2台並べて自分 彼女通信ってやつで自分のことをその、うん、彼女同士が話しちゃうわけよね、
うん、
あの子があの翔平くんがどうのこうのみたいな話をしてるのをニヤニヤ見てるクリスマスだったっていう翔平くんと一緒にやってるポッドキャストでまあ俺たちどっちも女いねえからよっつって、
うん、
もう美少女ゲームやるしかねえもんなっ
つ
って、うん、2人ともわりかし二次元にそこまででもなかったから、
あで翔平君がそれで号泣してたって話じゃない。
ほんとハスに構えて、なんかこう
ハスに構えて
斜めなんか見方をしてたよ
あ、俺初めてやったの、あの伝説の木の下で告白するやつ。
ああ、まあまあね。え、それはファミコン、スーファミ、
いや、あのプレステのやつ。
プレステのやつか。あ、名前入れるやつね。
そう、名前入れれるやつ。なんか人生で初めて名前を呼んでくれるゲームに出会ったやつダイ君みたいな
昔あのなんか孫悟空くんにしてないあ、ご飯くんにして
る。ご飯くん
ご飯くんって言われてる
まだね、うん、甘いからね、あれもね最近のやつは結構呼んでくれるっぽいけどね。
あ、そうなの。
大君、
大君、
あのパワプロで自分の名前入れてみたいな。
ああ、
いろんな名前パワプロでも入れれるから今。
そうね、
そうそう、
まあ、すげえズンズン言ってっけど、
ズンズン言ってるスタジオですから、
ってますからね、
ミュージックスタジオですから。
まあ死んだ時は 1周年ですよ。
はい、
なんやかんやで1年
1年経ったね。
何か振り返りますか
1年1年前は要は地獄超特急の特急やったもんね。
そうね、地獄超特急という名前でやってましたね、
うん
うん、覚えてるというか知ってる人がどれだけいるか分かりませんけど、もともとは、ボリスプロジェクトという、
うん、
演劇集団のね、
はい、
ところの、
うん、
役にのっとってラジオやってたんですよ、うん、僕ら、てか主に僕が。
そうね、で、ミュージシャンの、まあ、当時フロートフラッグの代ですみたいな
ことでやってましたけど、うん、 まあ今もうね自分を解放して好きにやってますけどね好きにやってるからこそ10年前にやってたつまんなかったボケをもう一回言うっていうリバイバル
する一切理解されない
っていうまあまあ聞いてる人が何人かはあのクスクスっと来てくれたと僕は信じております。
はい
彼女できないよ。
彼女できない。はい、
いつになったら俺その合コンをセッティングしてくれんの。
合コン、
うん、
こまずあれやもんね、20代後半になると出会いがなくなるからね。
ね、
うん、
ね
ね
っっ、どこの現場行ってもちょっと先輩風だからね俺も。まだまだ
あ、はいはいはい、
34ぐらいのお姉さんとかから先輩って言われるからね。うん、黙ってるけど
34ぐらいのお姉さんが良くない。
いや正直言うとそれぐらいが俺一番いいよ正直な話、普通に
めっちゃ普通に、うん、はいはいはい。あれはでもやっぱ年上のお姉さんっていうのはやりやすいと思うけどね。
やりやすいって言い方
やりやすい、
うん、やりやすいという
付き合いやすい。
ああまあまあまあね、
うん、大人の対応をしてくれるから。そ
うそうそう、やっぱりこうある意味気を使わなくて済むよね、
うん、
あんまり年下だとやっぱちょっと気使っちゃうところもあるしさ。
そうね。ただあの、まあ一つデメリットを挙げるとしたら気の使い方を、気の使われ方を知ってるから、こういう気の使い方をしなさいよみたいな注文はあの後々出てくる可能性は高い、
ね、まあまあね、
可能性の問題からね、うん、全然優しい人はいっぱいおると思うけど。
いやだからいいからあの合コンをセッティングしてもらわないとかといって俺合コンでそんなガンガンいけるかってわけとね、多分ね、うん、その時の飲み会を楽しむだけだと思う
ダメじゃん
ああ楽しかったっつって多分名前も覚えずに帰る
俺も合コン行くと全然名前もらえんねんからね俺も合コン自体をしたことは 1,2 回ぐらいしか多分ないんよ。
あそう、まあ俺は別にそこまでないけどさ、合コンってね言われるとなんか構えちゃうじゃん、
うん、
なんとなくはこれって合コンだよねって思いながら行くような感じよね、
うん、昔そうあの女子大生と合コンがしたいって言ってきた、
うん、
あの公務員の人がおって、
うん、
で、まあ、その時大学生やったから、じゃあ女子大生との飲み会セッティングしますよっつって、うん、その飲み会の写真をあのとある人にリークしたらその人が左遷されたっていう話はあるけど、
せちがらい、
ね、せちがらいね、なんか不意にね、あのとあるそのつながもう一人知り合いの人にその公務員の人がおって俺と知り合いで、うん、でもその同じ知り合いが共通の知り合いがおって、
うん、
その共通の知り合いに写真を見せたら、この写真をちょっとくれるかいって言われてしばらくしたらその人が左遷されたっていう話はちょっとあるけど、
切ないよ
だいぶ
遠くの方が必死やから、だからそういうのも29ぐらいだったじゃない
その当時30ね、8ぐらいやった
よね8ぐらいかそうか、必死だね。
そう必死やったよね。なんかでその合コンに来てた女の子の一人がその人に帰り道にめっちゃプロポーズされたんやけど、どうしたらいいっていう相談を俺にしてきたっていうね。そうそうそう。
え結果は？
結果？いやもうその子自体も彼氏おったし、
うん、
うん、何やったら、
まあ、聞くまでもないじゃないんだよ、
ね、聞くまでもない。何やったら彼氏はもうアメリカで実業家してるようななかなかにすごい彼氏がおって。
うん、
で彼氏がおるんですしか言ってなかった
ね。ああ、
そうで
スペックは言ってなかった。
そう言ってなかった。でその公務員の人はどういうふうにくどいたかっていうと、
うん、
俺公務員でそこそこいい立ち位置によってこれだけの年収があるけど、これだけの年収がある男はそうそういないよ俺と結婚しないか、今のアメリカにいるような彼氏なんてやめてさ、みたいな口説き方をしたのが悪かったよね。
多分夢を追っていってるっていうイメージだったんじゃない？
そうそうそう。そういう勘違いをしてたっぽくって。ただその彼氏自体はアメリカでそこそこ成功してる。
ちゃんとしてるね。
そこそこしてる彼氏やってっていうのがあって。
そかわいそう。
超かわいそうな話だよね。
スペックを言ったらおしまいよ。
そう。自分のね給料口説くときにね給料言ったら絶対あかんよ。
そうだね。
そう、
うん、女性の方がそれをねちょっとあの加味することはあるかもしれないけど、うん、まあ、よっぽどだよ ね、
うん、
ね2兆ぐらい持ってたらそれ言っていいと思うよ
俺2兆あるけどどうするみたいなね
2兆あるよ、うん、2兆あるけどお前4人目でどうみたいな
それやったら納得はできる、
ね、なんかねもういやらしさもそこまでいけばさ利用してやろうって気持ちになれるから、
うん、それぐらいの男やけどな、バチェラーみたいな番組みたいもあるからね。
まあまあまあまあまあ、
アマゾンプライムで
もうあれさ、バチェラージャパンか、
うん、
だタイトルあるけどさ、バチェラーパーティーっていう言葉のイメージをどんどん悪くしてるよね、あれ。日本で少なくとも、
あれ
はそもそも結婚式前に、新郎側が友達と最後に飲むっていうパーティーだからね、うん、バチェラーっていうの。
ああはいはいはい、
ね、まあ、ハングオーバーとか絵があったけどさだからバチェラーパーティーに、まあ、そもそも日本でやらないから何とも言えないけど、
うん、
あの言葉の使い方なんかかわいそうって思うよ。
でなんかそのお金持ちと結婚したい女の子を集めて、
うん、
お金持ちの独身男性と婚活させるっていう番組でしょあれ、
ね、いやもうテレビとしてさ、テレビの作り方としては、うん、あのベタベタで、ね、うん、いやらしいところとなんかこうドラマティックで、まあ、笑えたり笑えなかったりするところはないまぜにできてるから狙いどころはいいんだけどさ、
うん、
まあ、あれが流行っちゃう世の中なんだねと思うことは思うね、
うん、
フィーリングカップルとか昔はあったわけじゃん、
うん、
あれせいぜい結婚じゃなかったでしょ。
そうねそうね、
で誰かが一生を決める瞬間を見たいっていうのは、うん、まあ、ゲスっちゃゲスだよね、
うん、
まあ、あとテレビなんてゲスなのもんなんだけど、
蹴落とされる女を見たいっていうのもあるんでしょ。
あーそっちもね、そりゃそうそうそうそう、そりゃそうだ、
蹴落とされ、うん、蹴落とし合いをして蹴落とそうとしてるのに蹴落とされるような女みたいな、そういうなんか汚い部分も見たいみたいなのもあるんでしょ、ね、もうその時点で俺嫌やったもん。
テラスハウスしかり、バチェラーしかりよあれほぼ同じなんじゃないの、なんかシステムとか、なんかこう流れというか中身もさ、
うん、
なんなら一緒なんじゃないと思う。
俺まだあの得意のチャック下ろさせてやのさ
全然違うけどさ
ペルペルハウスみたいな、テラスハウスの、うん、パロディみたいなやってたやん、あれは大好きやったけどね
まあね、せっかく1周年経ったのにこんな話をしてますけど、まあラジオだってそんなもんでしょ、はい、1年経とうか2年経とうか3年経とうか ね、 あの、あんまりそんな、うん、ね、構えずにやっていくもんだけど、うん、誕生日ぐらいはなんかしてくれてもいいんじゃない
いいボケが思いつかんかった
いいよボケとかじゃなくてさ、さっきちらっと話してたけどさ、ワイヤレスマイクとかさ、
うん、あ、
安くてもいいしさ、はいはい、ワイヤレスマイクとか、
うん、
いい乳首をした女の子との合コンとかさ
合コンね、やってみたいけどね、久しぶりに合コンとか。だからあの俺たちと合コンをしてくれる、はい、ポッドキャストの女の子たちを募集したいじゃんその子たちとの合コンを配信する。
あのね、俺たちのことなんか相手にしてくれてないよ絶対に。
そうね、
うん、
まず俺たちを相手にしても利益がないもんね。
利益がないからね踏み台にしようもないし
そうね、
うん、俺たちがその利益を享受するだけで、うん、足を引っ張りおんぶに抱っこでやらせてもらうしかないからそれ合コンとは呼ばないし
そうね、
うん、ゲストと呼ぶのも難しいよね
リアルがね、
リアル
ここにあるんだ、
はい、はい、ということでじゃあ一旦 CM です。ポッドキャストフェス19、世界ポッドキャストの日を前にポッドキャスターによるトークライブ有楽町で開催。第2回目となる今回のテーマはパーティー。出演者は頑張る人の腰掛けラジオ、音がめ、ピータン通信、ラジオ寝台特急、各番組ごとはもちろんリスナーとの交流企画もあり、開催は2019年9月28日土曜日、会場17時30分から有楽町ラウンジバークラージュにて。ただいま絶賛予約受付中、詳しくはポッドキャストフェスで検索。はい、じゃあ CM 終わりましたということでね、あのポッドキャストフェスが間近なんでね、
う
ん、
そうね、
やっぱ皆さんに来ていただきたいと思いますよ。
あいまいまいはさでかんと
28日ですからね、はい、楽しい会になると思いますよ、
うん、
そこで何を話すかはまたさっき話してた第3と話してた、あのどんな乳首がいいかって、
そうね、乳
首の色大きさ、
真面目にね、
突起の長さ、
うん、あの パネルみたいなの持ってそこにみんなで書く
っていうね、
書いてね
うわチャック下ろさせてやじゃない
女の子がおったら女の子に立ってもらってそれを当ててみる、
最低
もうちょっと
そこまで乗ってくれたらゲスト出てほしいね。
そうね、寝
台特急のゲストに、はいじゃあ、はい、メール行きましょうか。
行きましょう、
はい、
お名前野良一号さん、
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。大さん、戸川さん、ボナセーラ、
ボナセーラ、
ボナセーラ、
はい、
ものすごい台風が通ったと思いますがお二人は大丈夫でしたか。 こちら福岡は大したことなかったけど、無事を祈っています。
はい、
ありがとうございます。まあ、
その前に福岡はちょっとひどい雨があったけどね。
うん、まあ、今年はねちょこちょこ、まあ、ひどい雨が、ね、
なんでなんか理屈知らないけど、うん、寒暖差が激しかったからかい。
なんか
フェーン現象とか、フェーン現象ってよくわかんないけど、
うんうんうん、なんかいろんなところで なんやろ、こっちでは降ってるのにこっちではカンカン照りみたいなとか、
あ、まあまあね、
結構うちの地元でもあった。この台風はね俺は大丈夫やった。うちの方は、
ああ三重の方は全然、
一応なんかすってったんよね最初。三重上陸するって言いながらかすっていった時に、あの車で運転してたら、あのちょっと山あいのところを通ったら前が見えへんぐらい降ってたっていうのはあったけど、
ああやっぱもうきついね。
そうそうそう、ここあんまりにもその雨で前が見えんかったから、そう途中でもう止めたもん車一回。
えらい。
そう止めてふんって待って、しばらくせずにもうものの10秒ぐらいでスンってやんで、
あもう通り雨、超通り雨、
そう、超絶通り雨、ズンって終わって普通にそのまま踏んでしてたんやけど、っていうのがあったぐらいその前の雨で一回土砂崩れがあったりとかはしてたけど、
うん、いやこっちはもう神奈川だからさ、
うん、
ど真ん中だったよ。
あ
だって避難勧告か、避難勧告が本当うちから、どうだろうな、300メートル先ぐらいの世帯までは避難勧告があったもん、うんうん、だからもう本当鉄筋アパートとはいえさ、
うん、
ガチガチの鉄筋の家なの、
はいはいはい、
なんだけどもうちょっと揺れてたもんね。
そんなに、
まあけどなんか別に怪我人とかもあんまなかったみたいで、それはよかったけどね。でもやっぱ観測史上2位って言ってたからね、ヘクトパスカルが、ヘクトパスカルが強さ的には本当にすごかったみたいでね。俺の知り合いの家もなんかこうさ庭の、
うん、
なんだろう、縁側のさ柱がボキッと折れたりしてたよ。
すごいね。
大変だったけどね。
まあうちの実家は台風で一回屋根が飛んだことあんの。屋根がパン
やられてんね。
で飛んだことがあって、屋根が飛ばんかったら一旦大丈夫って思ってるうちやからうちは
家飛んでっからね。
屋根が飛んだらやばい、
屋根童貞捨ててるからね屋根飛び童貞捨ててるから、ね、
普通にしててもあの海からの風で、あの海に流れ着いた漂流した枝が飛んできたりするから窓までそんなんがなき、そんなんじゃまだ
海の町やな、
うん、全然大丈夫やけど、屋根が飛んでから一旦勝負が始まるみたいなとこあるよね
台風そっからがね、
そうそうそう、
2回3回いけるかっていう
だから三重の方はね全然大丈夫やったけど、本当関東の方はすごかったらしいですね。
まあまあぐちゃぐちゃやし、
うん、
それこそ昨日やっぱ用事があったけどさ、電車がなかなか進まんでさ、
うん、
進まなくて本当に、まあ難儀したい人たちはたくさんいるでしょうね。
なんかゴルフ場のポールが全部倒れて
るね。まあ、あちゃんとした情報じゃないからあれだけど、やっぱその施工が悪かったんじゃないかって疑惑が今あるね。
うん、
あの抜け出たそのポールの下にあの基礎がちゃんとはまっなかったとかね、
あ
そもそも網をちゃんと下ろしてなかったのが悪いみたいな、
はいはいはいはい、
あれは怪我人出てるからね、重傷だから、
そうよね、
結構大変なこと起こってるからね。すっげえなんか普通に雑談してるねびっくりしたよ
今日笑い声がこのスタジオにあんまりないもんね。
喫煙所で話してる話だよね。喫煙所でなんか大きいさオフィスビルの中の喫煙所が少ない、数少ない喫煙所にさ集まってさ、ちょっと顔なじみではあるけどそんな喋ったことない人と話す喫煙所での会話だもんね今。
缶コーヒー片手にね。
僕見えなんですけど一回屋根飛んじゃってそんなんかみたいな。一周年これか。いや確かにね、ちょっとね、うん、ダイさんもその昨日もあるし俺も昨日があるからだいぶ疲れてんだよね。
う
ん、
そうね、あとこの後が結構詰まってるからちょっと温存し続けてるとこある。温存しつつやってるとこある、ね。
出し切る気がない。
そうそう。
やる気出せよお前、玉袋の裏にボディーペーパーさせるぞこんな野郎
どんなやねん
昨日3時ぐらいまで俺も作業してて、
はいはい、
今日もちょっとチラッと用事があったから9時ぐらいに起きて、まあ、活動してたのよ、
うん、
眠いよね今この後大丈夫かなって思う。
そう、俺もちょうど昨日不意に缶ビールが飲みたくなって、俺めったに飲まんねんけど家で不意に飲みたくなって飲み始めたら俺も3時ぐらいまで起きちゃったよね朝7時半に起きて家を出るっていう
大丈夫それは
頑張っていきましょう
頑張っていきましょう、
はい、
とまあね、はい、まあ、この後何があるかというと、 願掛けラジオさんのゲストに出てきますので、
ね、そうね、
僕らの放送の後にあっちが配信されるはずなので、おそらく、
あ、はいはいはい、
楽しみにしていただければ、
そうね、
この状態で一体どれだけ疲れた状態で俺たちはゲストに出る初のゲストに出るのかすごく楽しみ、ね、
俺の喉がどんだけ枯れてるかっていうのを楽しみにしておいてほしい、ね、
あなたミュージシャンでしょ
すぐ喉枯れっから
頑張っていきます、
はい、はい。じゃあ次のメールいきましょうか、
はいはいはい、やってやってやってやってやったら行ったらことなの
俺の横に小清水亜美がいるさん、
はい、
はい、いつもありがとうございます、はい、第3テリーボガードおはこんばんちは、
Hey come on come on なんでこのソニックからさこういう系なの、うん、まあいいや、
スマブラ参戦おめでとうございます、
OK
最近、はい、直属の上司が変わって職場の雰囲気が変わってしまいました、
ああ
語るとものすごく長くなるので割愛しますが、あいつマジムカつく、めっちゃムカつく、なんだよ経営者目線って、お二人は職場のムカつく話を、お二人は職場のムカつく話を聞きたいです、いっぱいありそう
、うん、俺たちの職場でムカつく話ね、
うん、
なんかあるかいこういうの話は絶対終わんないと思うんだ
職場の上司のやばい話、
まあ上司じゃなくてもいいんじゃない別に、
うん、職場の上司ね、俺ね結構前までの職場では結構恵まれてたの、
ああ職場の上司、まあ、いい環境だったね、
そうそう、うん、あの一番最初に働きに行った、うん、3年働いた職場の上司は面接の時に、
うん、
ちょうどねポール・マッカートニーが来日する年やって、
はあはあ、
で俺があの音楽大学卒業なんですって言ったら、うん、あポール・マッカートニー好きって言われて急に面接の時に、うん、で俺そんなに興味ないんやけど好きですって言ったら俺チケット取っちゃったって言うのを言ってくるぐらいなんかジョークを言うのが好きな上司やって、
ジョークか
ジョークじゃない、なんか不にね、なんかそういう細かいことを入れたりしてて、で取っちゃったんだよね一生で、そのまま面接が終わって、うん、いいっすねぐらいしか言えんくって、
うん、
でその後もうあの
受かってウホウホしてるのいいっすねっていいっすねウホウホ
で働き始めてからもうちょくちょくあのそれで俺がビートルズ好きって思ってもらって、
あ
ーでビートルズの話をちょくちょく仕事中に降ってくるような
気持ちはヘルプだったの、
その気持ちはヘルプやってでそれからちょこちょこビートルズを聞いて勉強するようになったんや、
えらい
でなんかねすごいいい人やって、
うん、職場でムカつく話かもういっぱいありすぎてねいっぱいありすぎてね、俺のサラリーマン時代が、うん、まああったわけですよ、
はいはい、うん、
その時に俺が社員で、うん、で上に4人ぐらいいたのかな、その事務所の中ではその、
はいはい、
その部署ではね、
うん、
でそこの部署の人たちってのがいろんなとこ巡り巡って、あの転勤の多い仕事だったから、
はいはいはい、
巡り巡った上で同期が集まってたの、
うんうんうん、
まあ、だからねめちゃくちゃ仲良くて、
うん、
何みんな仲良し仲良しでやってんの、
で
まあ、俺にも厳しかったんだけど、
うんうん、
正直もうねあのいろんなこと棚に置いてるけど俺超優秀だったから
、うん、はい、
超優秀だったから文句がなかったの、
はいはいはい、
でもまあまあ、あの最初はひがんだりせずにあのお酒をおごってくれたりおっぱを連れてくれたりしたんだけど、その時にあの派遣さんが来るわけですね、
うん、
で俺より年上の後輩ができたの、
はいはいはい、
でその人がやっぱあの初めての業種だったからなかなかうまくいかなくて、
うんうん、
でそのうちの、ね、あのサモハン金峰みたいな、まあ、サモハンがね、
はいはい、
サモハンがもう42、3で独身なの、
うん、
でその派遣のおじさんの世話役になってたね、うん、
はいはい、
でいつもその派遣のおじさんサモハンに怒られてたの、ギャンギャンギャンギャン怒られてて、はいはい、
うん、
でも事務所内でギャンギャンうるせえから俺お客さんと電話した時に聞かれちゃったの、そのサモハンの声が、
うん、
でお客さんがそれでなあんたんとこなんか落ち着きのない部署ねみたいな言われちゃってさ、
うん、
ミラッとしてさ、で正直ねだから俺あんま手のかからない新人だったから、
はいはいはい、
そのテンションで怒ってたね、いや、はい、戸川はこんぐらい頑張ってんだからお前もやれよみたいになってるのね、で俺も引き合い出されてめんどくせえから、でそのサモハンがさお前さこの仕事でさ子供ガキの面倒見てらんねんだよって言われてなぜだって言われたから、いやあんた42なんだから子供1人ぐらいの面倒ぐらい見なさいよ
ああ
尖ってた時代
こじれるこじれる職場がこじれる
尖ってた時代だから多分ね一番イラつかれたのは俺だと思うよでよその部署からは、
うん、
あそこの今俺が行った事務所のとこでは一番業績出してるの新人の俺だったから、
あ、
だから誰も俺に文句言えなかった。
はいはいはい、はい、
まあ、文句言われたらちゃんと俺受け止める気ではいたんだけど、
うん、
だからもうね1年か2年ぐらい経ったぐらいから、おう部長は今日も頑張ってますねみたいなテンションになってでそのまあいっぱい頑張ってるから表彰されたりとか、
う
ん、給料もぐんぐん上がってるの。ちゃんとした会社だったからもうどんどん給料も上がってて、
はいはい、
でそれで表彰されたの。その2年目でここまでいたのは君が全国の中で初めてだみたいな、で表彰してもらって、で社長からあの直筆の手紙で俺に感謝状とか頑張りなさいよみたいな手紙をくれてたらしいのね、
はいはいはい、
でそれで他の事務所の全国の事務所で、いや福岡にいる戸川君がこれだけ頑張ってるからみんな頑張ろうみたいになってて、うん、で同期とか、うん、あの知ってる遠くの大阪の先輩とかは頑張ってるらしいじゃないか、俺も頑張るぜみたいな電話来てるのね、
うん、
でも俺全然それ知らなくて、
うん、
えなんすかって、いやだってお前社長から手紙来たんだろ、いや知らないっすっつって、
うんうん、
でそこの、うん、俺の上司ね、所長に、うん、なんか俺なんか表彰されたらしいっすね、されたらしいんですけどっつったら、うん、ああこれがっつって、所長がなんか雑多なところからその社長の手紙を出して、
うん、
ポイって俺ポイって投げ捨てられて、そんな事務所にいました
すげえな、殺伐としてんの。
殺伐としてたよ
怖いね。
だからもうムカつく話はいくらでもあるから止まんなくなるから、うん、そろそろやめとくけど。
俺はねムカつく人はおったけど基本的に無視しちゃうの。あの何も喋らなくなる、俺が返事もしなくなるの、下を向いちゃうのムカつくことをされると。だから あんまり注意もされなくなるし、だんだんだんだん向こうも のれんに腕押し感が多分出るんやろね。
なるほどね。
で、うん、そんなにそんなに粗相するタイプじゃないから、うん、っていうのもあるし、最低限の仕事はするし自分で言うのもないんやけど、最低限の仕事はするし、ミスもそんなにないから、でミスしてもほっとけばなんとか自分でするタイプやったから、何も言わなくなる
一番職場でちょっと難しい扱いだね。
そうそうそうそうそう何にももう何を言われても、はああしか言わなくなるから、怒られ始めると
めんどくせえ
激高し始めると、
まあ、激高するのが良くないんだけどね。
そうそう、まずそれ自体がまず悪いことや、仕事の効率を落とすことやと思ってるから、うん、でそれの話、それを激高を聞いて激高させてしまうことも、
うん、
仕事の効率を落とすことやと思ってるから、
うん、
激高することに対して興味をなくすように努力してたの
いやでもなんかこれはさ、俺は言ってしまえば、うん、俺は甘いと思うんだけど、
うん、
激高することで発散するおっさんがいるじゃん。
はいはいはい、はい、
発散して済むんだったら発散させやろうと思うから、だからわざわざ油吸いで済んだけど、
へ
え。だからそれはクレーム処理だったからね、俺もね。
なるほど、
本当に燃えてる人に対しては先にね鎮火させるよりもね、ちょっと油吸いだ方がいいの、先にちょっと、うん、油注いだら水消えなくなるけど、
うん、
まあ、こっちは消火器がいっぱい持ってるから、
うん、
当然プロの技としてね、
うんうん、
だから一回ちょっと燃やしといた方がいいのよ。
ああそうね。
で何ていうの、その無視したりとかなだめすかすとくつっとくすぶってるから、
うんうん、
終わった後に、
うんうんうん、
それが一番もったいないからね、うんうん、と思っちゃう。
そうね、
うん、
職種でちょっと俺がやってたのはちょっと特殊やったから、何、ね、年間を通して使うお客さんが、うちの会社を使ってくれるお客さんが決まってたの大体、
うん、
で新規で入ってくるお客さんってめったにおらへんみたいな、
うん、
月に1社新しいお客さんが入ってきたらいいかなぐらいで、その、月に1社がちょっとに説明するのがめんどくさいぐらいで、あとはもう大体うちの会社の使い方を分かってくれてる会社ばっかりやったから、
はいはい、
うん、そうそう、だからねそんなにめんどくさいのが来た時の対処法があんまりわからなくて、めちゃくちゃキレられたことがある、お坊さんに。
お坊さんにお坊さんが激高しちゃダメでしょ。
お坊さんがね、うち俺が使ってた電話が、
うん、
向こうに こっちの声が向こうに聞こえにくい電話を使ってて、会社が。
お
う
お
う
お
う、だからあの使う時に、その電話を使う時だけちょっと大きめの声で喋らなあかんかったのを忘れてて、うん、普通の声で喋ってしまったの、うん、そしたら向こうで、え、何何言ってか分かんない、ちゃんと喋ってよってお坊さんがすげえキレてたの。お坊さんやね。
なんかみっともねえって言うね。それはみっともない。
そんで、うん、
電話じゃん。
そう、電話でね。
電話じゃん。
聞こえづらい電話だってあるやん。
そう、面と向かって言ってるんだったら分かるよ。ちょっと分かるよ、
うん、
例えば電話の音量もあるし、電波悪いのかな、機械の故障かなって、まあ先にそこに行くじゃん、頭が普通、うん、
そうそう、そこに行かずに、もう向こうで最終的にこいつダメだよって隣の人に言ってるのが聞こえた。そう、でそこで俺はもうそこの時点でスピーカーにして聞いてるから、うん、会社の人らでみんなあーみたいな空気で、
みっともねえ
な。お坊さんがそれをするんやでね。すごいよね。
まあね、だからクレーム処理なんかしてたけどさ、お客さんなんて何でもありだから、うん、何でもありだからね、
うん、
どんな理由でも切れられるから、
うん、
昔、ね、除湿機だと思って買ったら加湿器だったって切れられたことあるから。知るかっていう。これさ、ほんとムカつくんだけどさ、これ加湿器だと思って買ったら除湿器だ、あ、違う違う、除湿器かと思ったら加湿器だ、あれ女子かと思ったら貸し付きだったんだよって言われて、結局女子好きだったんだよね。どっちでもいいんじゃねえのみたいな。
わけわからんやん。
何でもありだから、ほんとね。
あのね、料金なあの現場やったから、
ああ
料金以上のことを求めたらあかんねん、お客さんは。
まあまあ、だからその料金っていうのはあの人によって違うからね。
うん、
500円払ったらあのひざまずいて、あの土下座してくれると思ってる人いっぱいいるから。
そうそうそう、あの、ね、500円払ってお前は土下座するんかっていう話から。
俺はそんな仕事じゃないからっていう。だから何でもありなの。
ね、うん、そう、何でもありっていうのは本当に良くない。
本当
に
何でもない、
うん、
ね。そういう人の気持ちは分かってあげられませんか。
うん、
ということでね、はい、あの知り合いのね、放送作家の人に、
うん、
テコ入れのメールが来たの
よ。はいはいはい、うん。
こんなコーナー作ったらどう？
え、うん、急やな。
そう、昨日来たから。まあ1年だからね。
はい。
とテコ入れでしょうと。戸川さんがよくあの分かんねえ。ってよく言ってると、
はい、
わかんねえって。まあさっき言ったみたいに、そのクレームいいお客さんの気持ちは分かってあげられないから、最終的には、はい、で、わかんねえのコーナーを作ってはどうでしょうかと。
ほう、
わかんねえのコーナーっていうことね。
はい。
日本語ラップ、ディズニーランド、チーズケーキ、紅茶、いろいろ今まで聞いてきましたが、最近思うわかんねえを発表して、それを体験したり調べたりメールを募集するのはどうでしょうと。
ああ、なるほどね。
俺だからわかんねえっていうのは基本的に嫌いって意味で使ってるんだけど、
うんうんうん、
嫌いだけど分かりもしないのに嫌いって言葉を使うの嫌だなと思ってるから、分かんねえって言葉を選んだ、
ね、ああ、なるほどね。
日本語ラップもそう、ディズニーランドもそうだけど、
ね、はいはい、
まあでもいいんじゃないかな。
そうね、なんかそれには結構反応してくれてるもんね。
そうそう、ラップに関してもね、これ聞いたらどうとか、うんうん、ソールドアウトだったらどうみたいなね。
ディズニーも行ってみたらみたいな
メール
も、
ね、ディズニーランド行ってみたらみたいな。ダイさんと行ったら大丈夫だよみたいな。それはどうだっていう。
うーん、俺は別に楽しませねえよ。
楽しませろよ。
その義務がねえもん。
あるだろう、合コンもセッティングしてくれない、単身プレゼントもくれないんだからさ。
ディズニーでね、男を楽しませて何の得があんねん俺に。
いや、天国に行けるよ。
どういう意味や、
善行として修行
修行ね。あ、最終的に、
最終的に
後々何かがある、
後々地獄に落ちるところだったところを、
うん、
いや、お前は戸川を楽しませたから、
ディズニーで、
お前は天国行きじゃあ。
じゃあ地獄でいい。じゃあ地獄でいいよ。
最近わかんねえなっていうの、
はい、
ツイッターとか SNS のアカウントのアイコンに全く関係ない有名人の写真をアイコンにしてる人。
ああ、
気色ない。これこの間見つけたんだけど、
はいはい、
ガンバレルーヤの、 あの女芸人のコンビがいるじゃない、
はい、
片方の名前でやってんの、そもそも、ガンバレルーヤよしこって、
はいはい、
でアイコンもよしこなの。で、普通になんかつぶやいてて、で友達の愚痴とかも言ってんの、うん、あいつ遅刻 してムカつくんだけどみたいな、
うん、
で、うわ、こんなやついるんだと思ったの、最初よしこかって一瞬思ったけど、
うん、
違ったのね、
うん、
で よしこじゃありませんとかいうふうにも書いてないんだよ、そのリプランとかに、うん、頑張れよしこですって書いてる、しかも、
うん、
でどっかのツイートで、いや頑張れよよしこじゃないのによしこを名乗るのどうかと思うみたいな自分が来てたの、
うん、
そしたらいやこんなよしこだと思うやつがバカだよみたいな来てたのね、まあ、そういうやつもいるじゃん、
うん、
わけわかんねえじゃんそもそも意味が、
うんうん、
SNS の意味がないじゃん、
うん、
自分をとして発信するのが普通でしょ、
うん、
どんな一般の人でも、
うんうん、
じゃなきゃつぶやく意味がないんだから、
はいはいはい、
だったら家の隅っこでつぶやいてないんだもんだって、
うん、さ
で それも不明瞭不可解だし、
うん、
例えば自分の好きなアイドルをアイコンにしといてそのアイドルの悪口言ったりするんじゃん、
お
もう異次元じゃない、いるよいるよいくらでもいるよ、最近 そのライブに身が入ってないみたいな愚痴をその子のアイコンでやんのよ、ものすごい神経してないと思う、だからあとは本当に職場の愚痴とか、あと本当に 右左の政治的なことを言ったりするのよ、
うん、
その子のアイコンで応援してんだよきっと、分かんなくないその神経、
分かんない、
不思議、あもう全然分かんない、だからもっと言うとね、うん、自分の好きなキャラクターのアイコンにしてるのも俺分かんないもん、
うん、
お前じゃないじゃんっていう、でせめて、うん、せめて自分で描いてるんだったらいい、せめてよこれ、
はいはいはいはい、
せめて自分がイラストで描いてるんだったら自己紹介になるじゃん、
うんうん、こんなイラスト描きますよっていう、ね、
そう本来の絵とは違うけどあのキャラだねでこういう絵を描くんだねっていう自己紹介になるじゃないそれは、
うんうんうん、
全然違う人が描いた、
うん、
絵を自分のアイコンにしてる人のあの理屈というか心持ちがわからない。
昔はだからそのミクシーとかさ、そういう時代はさ、あの私これが好きですよって言って、アイコンにその好きなアイドルとかそのアニメのキャラをつけといたら自分が真っ先にそれを見れるやん、
見つけるってことでしょ。
そうそう、でそれの流れが多分まだ続いてはきてるんやけど、そこからその SNS の使い方とか用途が変わってきてるやん。
あれミクシーは仲間を集めるじゃん。
そうそうそうそう、
SNS はちょっと違うでしょっていう、仲間を集めるっていう側面もそれは当然あるけど、
うんうんうん、
それがメインでもないし自己紹介になるわけです。っていうかもっと言うと名札を詐称してるわけだから、
うん、
ハンドルネームでもないわけだから、
だから日本人のその SNS に対する価値観が大混乱してる感じはすごく見て取れるんだね。
すごいよね、
あのうん、俺はね、だからツイッターも3年ぐらい前までやってなかったの。
お
3年ぐらい前にそのライブでツイッターをやらないとダメだよって他のバンドに言われて、
うんうん、
じゃあとりあえずやっとくかって言って始めたんやけど、最近もう消していいと思ってるから
ちゃんとフォロワー増やして、俺と違うフォロワー増や開拓してくれよ、死んでるっていうも
なかなかね、だって別にやったところで増える、どうやって増やしたらいいか分からないしね。
まあ俺も大していないからね、
うん、ショートステップで曲を出したからといって増えるわけでもないし
後ろ向き、
そうな、ツイッターからどうこうっていうことはないやん、だツイッター以外をやってどうこうってしていかないかわけ
だ、ね、それはそれは当然だけどね、
そうそうそう、うん、うん、だからね、別にツイッターをしてる必要ってないよね。
あれ何の話にも落ち着いたの
だから
とりあえず分かんねえ話よ。
そう、分かんねえんだよ。
分かんねえんだよ。ツイッターが分かんねえ。
ツイッターは分かんねえんだよ。SNS がまずもう分かんねえ。年なんかな。
まあね、だからあの宣伝の場でもあるし、みんな断るごとにあの開くわけじゃん、ツイッターなりなんだりを、
うん。
とりあえずスマホパッと開くわけだから、
うん。
だからそこでね、自分の名前を全く別の人にするっていうのも分かんない。心は分からない。
そう、大変ね、みんな、
ね、もう分かんないから、うん、だから例えばね、明らかに自分じゃないって分かるのならいいの、亡くなった方とか仮面ライダーがアイコンだったりする、それはいいよ、
うん、
実在するキャラ、実在する人だったり人気のキャラクターにとか、あ、まあ、アイドルもねそうだけど、アイコンにしてる人たちにどういう気持ちでそれしてるのか、なんかあったらメールくださいっていうことで、
あ、うん、はい、メールください、
メール来たら読みますというわけで、はい、1周年、
2周年だね、
1周年スペシャルが、スペシャルでした
スペシャルな回やったね、
1周年スペシャル回ですよ、
はい、
まあ、これからいろいろと動きますんで、はい、ゲスト呼んだりもしますから、
そう
ね次会うのは皆さん、次会うのはポッドキャストフェス2019ですから、 はい、次会うのね
ぜひぜひ、ね、
もうちょっと元気な僕らを見せられると思うので
ちょっとねこの後30分40分で会ってさらにその後2時間みたいな ね
ちょっとこの後のスケジュール考えると少しずつ気が重くなっていく
ちょっと抑えとかなみたいなね
ということで、まあ、これからもう頑張っていけますんで、はい、こういう波もありますけど、はい、そういうもんだと思っていただければと思います、う
ん、跳ねないけど谷はあるってい
うダメだなということでお相手は富永浩介と
ショートステップ大でした。
またでしょ。
いいね今のこれから。あの日見た朝も恋も痛みも道連れにして、そしてまた巡り会う。この信頼と